声の広報ひばり2021年10月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2021年10月オクトーバー目次。今月号の主な内容は、県陶芸美術館開館20周年記念事業、笠間陶芸大賞展、3ページ。新型コロナウイルス感染症関連情報、10ページから11ページ。目次、終わり。編集、発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、 代表電話 029-301-2128、 直通ファクス 029-301-3668。 表紙、表紙写真、県北高校不思議部の事件ノート。県北に息づく伝説と民話の青春ファンタジームービーを制作しました。4ページに掲載しています。写真の説明。7枚の組写真、うち6枚はフィルムのネガにコラージュされています。大きな写真、花園のささら、花園神社、北茨城市。独特な獅子頭をかぶった人たちが踊っている様子です。コラージュの写真、左上から、二光女物語、松蓮寺、常陸太田市、不動滝、高萩市、袋田の滝、大子町、お岩神社、常陸市、百観音自然公園、常陸大宮市、日立駅、日立市、それぞれ風景写真です。写真終わり。表紙には他に、大井川和彦知事2期目の県政がスタート、就任挨拶を2ページに掲載しています、とあり、知事の顔写真があります。大井川和彦知事2期目の県政がスタート、新しい茨城づくりへの挑戦。活力があり、県民が日本一幸せな県を目指します。多くの県民の皆様の温かいご支持をいただき、2期目の県政を担うこととなりました。私は知事就任以来、自然災害やコロナ禍といった未曾有の危機に見舞われながらも、挑戦、スピード感、選択と集中という、三つの基本姿勢を徹底し、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現に向け取り組んでまいりました。その結果、企業誘致や医師確保、教育改革など多くの成果を上げることができましたが、こうした成果は茨城の潜在能力を引き出したことによって成し遂げられたものです。私は選挙期間中、県内の市町村をくまなく回り、コロナ禍における景気と雇用の厳しい現状や、早期の感染収束を願う県民の皆様の声を直に聞いてまいりました。また、県が抱える諸課題の現状をつぶさに見ると同時に、本県が持つ地域資源の豊かさを改めて実感しました。時代は今、気候変動問題や AI の進歩による社会構造の変化、さらには人口減少など、これまでとは全く環境が異なる予測できない非連続の時代を迎えています。これを乗り越えるためには、前例踏襲や横並びなど過去の延長では通用しないものと考えています。これからの4年間、私は自らの変化や失敗を恐れず、新しいことに果敢に挑戦するという初心を貫き、茨城の潜在能力を引き出してきたこれまでの改革路線のもと、 新型コロナウイルス感染症の早期克服に全力で取り組むとともに、新しい茨城づくりを常に進化させながら加速させてまいります。加えて、デジタル化やカーボンニュートラルなどの新たな課題にも積極的にチャレンジしてまいります。茨城に住みたい、住み続けたい人が大いに増える、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現を目指し、引き続き全力を尽くしてまいりますので、県民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。茨城県知事大井川和彦。知事の上半身の写真があります。茨城県陶芸美術館開館20周年記念事業。笠間陶芸大賞展、10月16日土曜から2022年令和4年1月16日日曜、笠間の名を冠する陶芸の公募展として初めて実施する笠間陶芸大賞展では、オブジェや立体造形、食器などといったジャンルの区別をなくし、現代陶芸の最高峰を紹介しています。本展は2つの部門で構成され、一部公募部門は全国から応募があった548件の作品の中から147件の入選入賞作を展示します。二部指名コンペ部門は、生活の器、食器をキーワードに30名の作家の作品を紹介します。一部公募部門対象作品、田中陽子、影花。二部指名コンペ部門、対象作品、小野哲平、ポット、ほか。それぞれ写真があります。開館20周年記念関連イベント。新型コロナウイルスの感染状況によって内容などが変更になる場合もあります。お出かけの際には、事前にホームページをご確認ください。一部公募部門入賞作家アーティストトーク、制作秘話を明かします。10月17日日曜、田中陽子、大石さやか、稲葉千佳子。10月30日土曜、相沢理恵、中井奈美香、高橋智子。13時30分から、会場、県陶芸美術館1階多目的ホール、地下1階企画展示室。二部指名コンペ部門受賞作家によるクロストーク。山野部屋や準大賞作家と糠賀明夫推薦委員。10月31日日曜13時30分から会場県陶芸美術館2階県民ギャラリー。小野哲平対象作家と笠間作家、 YouTube にて12月初旬公開予定。日本橋三越本店本館6階美術工芸サロン、一部公募部門受賞作家作品特集展示、前期10月20日水曜から11月2日火曜、後期11月3日水曜から16日火曜。二部指名コンペ部門受賞作家器特集展示、11月3日水曜から16日火曜。生活の中の器、二部審査員によるトークショー、11月9日火曜13時30分から。パネラー、新里昭夫、糠賀明夫、広瀬一郎、松本武明、金子健二、県陶芸美術館館長。受賞作家喜びの声、一部受賞作家によるトークショー、11月9日火曜15時40分から。パネラー、田中陽子、相沢理恵、大石さやか、中井奈美香。トークショーの入場は抽選になります。詳しくはホームページでご確認ください。日本橋三越本店ホームページ、QR コードがあります。 県アンテナショップ茨城センス東京都銀座。金子健二館長がセレクトした県内の陶芸家の作品を展示・販売。前期10月1日金曜から5日火曜。作家安倍晋太郎、町田美幸、新島幸子。後期10月15日金曜から19日火曜。作家鯨井丸美、原田奈緒、近藤彩。茨城センスホームページ、QR コードがあります。柿田ギャラリー、東京都新宿。笠間陶芸大賞展、一部公募部門受賞作家特集、展示。11月12日金曜から18日木曜。柿田ギャラリーホームページ、QR コードがあります。県陶芸美術館開館20周年記念教育普及キャラクターケラモン誕生。カタカナでケラモ、ひらがなでうん。笠間市内の児童生徒からキャラクターを募集し、766点の応募の中から笠間市立稲田小学校1年当時作田義行さんの作品が原案として選ばれました。誰もが気軽に立ち寄れる親しみのある美術館を目指し、ケラモンが活躍していきます。よろしくお願いします。イラストがあります。利用案内。開館時間9時30分から17時。入館は16時30分まで。入館料、一般840円、満70歳以上420円。高校生大学生630円、小中学生320円、障害者手帳、療育手帳等をお持ちの方は無料。土曜日は高校生以下無料、長期休業日を除く。11月13日土曜、県民の日はすべての方無料。11月27日土曜は満70歳以上の方無料。休館日、毎週月曜日、祝日の場合は翌日休館。12月27日月曜から1月1日土曜。交通案内、電車、JR 常磐線で上野から友部駅、特急70分。友部駅から笠間観光周遊バス、料金100円で15分。もしくは、友部駅で JR 水戸線に乗り換え、笠間駅9分。下車し、笠間駅からタクシーで5分。車、北関東自動車道、友部インターチェンジから10分、笠間西インターチェンジから15分。常磐自動車道、岩間インターチェンジから25分、水戸インターチェンジから30分。茨城県陶芸美術館、笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話0296700011、QR コードがあります。建物の写真があります。県北高校不思議部の事件ノート。茨城県北の新たな魅力を不思議部が発見。県北に息づく伝説と民話の青春ファンタジームービー。県北地域の知名度向上などを図るため、県北6市町と連携し、伝説と民話をテーマとしたウェブ動画を制作しました。9月16日から、県北高校不思議部の事件ノートが、県公式インターネット動画サイト、いばきら TV で配信中です。架空の高校、県北高校を舞台に、不思議部の3人が、伝説や民話、パワースポット、青春の淡い恋などを通じ、県北地域の豊かな自然と新たな魅力を疾走感たっぷりに紹介していきます。美しく神秘的な自然と県北の魅力がいっぱい。 きらめく滝や新緑など出演者の皆さんもあまりの綺麗さに驚いた夏の県北の絶景がストーリーとともに楽しめます。あらすじ。山深い豊かな自然に囲まれた県北高校の不思議部は部員わずか2名、廃部寸前のヘナチョコ組織。部長の美琴と副部長のナミは気になる男子クラスメート柳田の突然の入部に浮き足立ちます。3人は県北の伝説と民話の地を訪ね、次第に不思議な出来事に巻き込まれるようになります。果たして柳田が入部した本当の目的とは。出演者からのメッセージ。園原ありささん。茨城県の魅力がたくさんの人に伝わりますように。新原大輔さん。僕も茨城県の大ファンになりました。リミさん。老若男女問わずぜひご家族でも見ていただきたいです。写真。新原大輔さん左、リミさん中央、園原ありささん右。写真の説明。神社の境内のようなところで制服姿の3人がこちらを見て立っています。写真終わり。不思議部が訪れたロケ地。お岩神社、日立市、袋田の滝、大子町、百観音自然公園、常陸大宮市、花園神社、北茨城市、日立駅、日立市、不動滝、高萩市、松蓮寺、常陸太田市、それぞれ写真があります。他にもお店や道の駅など、県北の様々な場所で撮影が行われました。各話で取り上げられた県北地域の伝説、民話。第1話、高萩市、不動滝のカッパ。第2話、北茨城市、猿に助けられた武将たち。第3話、大子町、越前へひとっ飛び。第4話、常陸太田市、200年待った手紙。第5話、常陸市、伊福部岳の雷神。第6話、日立市、お岩神社の188柱。第7話、日立大宮市、目が良くなる石仏。県北高校不思議部の事件ノート。出演、折口美琴役、リミ、宮本奈美役、園原ありさ、柳田役、新原大輔。PR ポスターの写真があります。県公式インターネット動画サイト、いばきら TV で、前編後編が配信中。前編後編それぞれの QR コードがあります。問い合わせ先、県県北振興局、電話 029-301-2727。茨城の保育。本県では日本一子供を産み育てやすい県を目指し、保育サービスの充実など子育て支援を進めています。問い合わせ先、県子ども未来課、電話 029-301-3243。 ご存知ですか？家庭的保育。家庭的保育とは、保育所などと同じ行政の認可を受けた公的な保育形態の一つです。少人数のため子供一人一人に合った保育が受けられるという特徴があり、注目が集まっています。グラフ。施設累計型満足度グラフ。現在通っている保育施設に非常に満足と回答した割合。保育教育内容。保護者からの利用満足度が非常に高いことが報告されています。平成29年度子ども・子育て支援推進調査、厚生労働省。グラフの説明。棒グラフ。縦軸、パーセント、0から80まで。横軸、 施設類型4つ。順に読みます。家庭的保育 71.2%、公立保育所 48.2%、私立保育所 57.1%、認定こども園 56.6%。グラフ終わり。家庭的保育の特徴。0歳から2歳の乳幼児が対象。最大5人までの少人数保育。異年齢児保育で兄弟のように育つ。市町村の認可を受けた保育施設。保育所などと同様に市町村へ申し込み。YouTube で動画公開中。本県の家庭的保育事業の概要を公開しています。施設を選ぶ際や家庭的保育について知りたい方はぜひご視聴ください。家庭的保育の様子の写真があります。動画はこちら、QR コードがあります。保育の仕事をしたい方、復職を目指す方をサポート。本県では県内の保育人材確保のため、保育の現場から離れている方、潜在保育士の復職支援や、保育士資格を持っていない方、無資格者の保育士資格取得支援、職場斡旋などを行っています。潜在保育士向けの支援。県内の保育所などに2年間従事した場合は、返還が免除されます。潜在保育士就職準備金貸し付け。就職に必要な資金を無利子で貸し付けています。対象、保育士資格を取得後、保育施設を離職して1年以上経過している方、または一度も勤務経験がない方で、県内の保育所などに新たに勤務する方、貸し付け限度額40万円、1人1回限り、未就学児保育料一部貸し付け事業。保育料の一部を無利子で貸し付けています。対象、未就学児を持ち、新たに保育士として勤務する方や、産後休暇、育児休業から復職して県内の保育所などに新たに勤務する方。貸し付け額、1ヶ月あたりの保育料の半額、月額2万7000円上限。貸し付け期間、勤務を開始した日の属する月から1年間。問い合わせ先、社会福祉法人、県社会福祉協議会。電話 029-350-8366。無資格者向けの支援。保育士試験対策講座。保育士試験の対策講座を開講します。受講料無料。対象、保育士資格を取得し、県内保育施設への就業を目指す方。開催時期、2022年2月頃、予定。詳細が決定次第、ホームページなどでお知らせします。問い合わせ先、マンパワーグループ株式会社、つくば支店。フリーダイヤル 0120-604-148。 詳しくはこちら、 QR コードがあります。潜在保育士無資格者向けの支援。茨城保育人材バンク運営事業。対象、県内の保育施設への就職を希望する方。内容、職場斡旋や求人情報提供、面接対策、マッチングなど。マッチングが成立した場合、最大2ヶ月の派遣期間を経て、施設との双方合意により直接雇用となります。紹介予定派遣。問い合わせ先、マンパワーグループ株式会社、つくば支店。フリーダイヤル 0120-604-148。 人材バンクへの登録はこちら。QR コードがあります。お知らせ広場。9月21日時点の情報です。 変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。募集。県営住宅の入居者募集。募集期間、10月4日月曜から15日金曜。入居日、令和4年1月4日火曜。申し込み書などの配布場所。一般財団法人県住宅管理センター。各市町村、県住宅課、県庁舎20階。一部の住宅は随時募集を行っています。先着順。QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、一般財団法人県住宅管理センター、電話 029-226-3603、問い合わせ先、県住宅課、電話 029-301-4750。第23回全国農業担い手サミット in 茨城。農業の課題について幅広く意見を交換するサミットをオンライン形式で開催します。事前に参加申し込みの上、配信をご覧いただいた方の中から、抽選で2000人に本県特産品をプレゼントします。ぜひご参加ください。要事前申し込み、参加無料。開催日時、11月18日木曜、13時から17時。事前申し込みはこちら。QR コードがあります。サミットの PR のイラストがあります。問い合わせ先、県農業技術課、電話 029-301-3867。ホームページ、担い手サミット茨城公式で検索。部活動指導員募集。中学校や高等学校で教員に代わり部活動を指導、引率を含む、する部活動指導員を募集しています。これまでの競技や指導の経験を活かしてみませんか？随時募集中。対象、すべての部活動種目、任用までの流れ、県運動部活動指導員登録バンクへ登録後、書類審査、面接など、希望条件に合った中学校または高等学校へ部活動指導員として配属。任用資格など詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県教育庁保健体育課、電話 029-301-5353。令和4年度県立産業技術専門学院入学生募集。水戸、日立、鹿島、土浦、筑西の各学院では、ものづくりなど専門的な知識・技能の習得と県内企業への就職を支援します。初心者大歓迎です。写真があります。募集要項はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県労働政策課、電話 029-301-3653、ホームページ、茨城県立産業技術専門学院で検索。案内、国営日立海浜公園コキア。見晴らしの丘では、コキアが10月上旬から色づき始め、緑と赤のグラデーションをお楽しみいただけます。10月中旬には鮮やかに紅葉し、丘一面を真っ赤に染め上げます。丘のふもとを彩るコスモスなどの花々とともに、秋色の風景を作り出します。写真があります。時間、9時30分から17時。場所、国営日立海浜公園、日立中市。問い合わせ先、日立公園管理センター、電話 029-265-9001。秋バラが見頃を迎えます。4月にリニューアルオープンした茨城フラワーパークでは、10月中旬に秋バラが見頃を迎えます。 約900品種の秋バラに包まれる広い園内で、バラの魅力を五感で体感し、花と自然から得られる幸せなひとときをお楽しみいただけます。写真があります。時間、9時から17時。12月から2月は9時から16時。季節によって変更になる場合があります。最新情報はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、茨城フラワーパーク、電話0299-424111。社会生活基本調査にご協力ください。国民の生活時間の配分や余暇活動について調査する社会生活基本調査を10月20日現在で実施します。調査結果は、ワークライフバランスの推進、男女共同参画社会の形成など、各種行政施策の基礎資料として活用されます。回答には、便利なインターネット回答をご利用ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県統計課、電話029-301-2649。10月は、がん検診推進強化月間です。現在、日本人の2人に1人が、生涯のうち一度はがんにかかると言われており、身近な病気です。がん検診は、お住まいの市町村保健センターや職場、ご加入の医療保険で実施しています。この機会に、がん検診を受診しましょう。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県健康地域ケア推進課、電話029-301-3224。10月は、不正経由撲滅強化月間です。不正経由による脱税とは、経由取引税のかかっていない灯油や重油などを経由に混ぜるほか、そのままディーゼル車の燃料として販売、使用する行為で、社会や環境にも悪影響を与えます。県では、不正経由110番を設置し、広く県民の皆さんからの情報を受け付けています。PR ポスターの写真があります。不正経由110番、フリーダイヤル0120-241-744、不正なし。問い合わせ先、県税務課徴収対策査察室、電話029-301-2446、詳しくはこちら、QR コードがあります。麻薬覚醒剤大麻乱用防止運動、10月1日から11月30日。麻薬や覚醒剤大麻などの薬物は、使用した者の健康を害するだけでなく、犯罪を誘発するなど、社会全体に悪影響を与えます。近年、特に若者が大麻を使用する事案が増えています。正しい知識を身につけ、薬物は絶対に使わないようにしましょう。イメージキャラクターのイラストがあります。問い合わせ先、県薬務課、電話029-301-3388。全国地域安全運動機関、10月11日から10月20日。県民一人一人が防犯意識を高め、犯罪を未然に防止しましょう。偽電話詐欺に注意。キャッシュカードを預かる、確認する。プリペイド型電子マネーでの料金支払いを要求する。息子や孫を名乗り、カバンを紛失した、書類を誤送付した、と言ってお金を要求する。このような電話があった際には、一旦電話を切って身近な方に相談しましょう。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話029-301-2842。素敵な出会いと結婚を応援します。 茨城出会いサポートセンターでは、結婚を希望する独身の方を対象に、会員登録制によるパートナー探しの支援を行っています。4月から新しくなったマッチングシステムは、スマートフォンなどから利用できるほか、AI、人工知能が相性の良い相手を紹介します。9月からは、コロナ禍においても気軽にお見合いができるオンラインお見合いサービスを開始しました。ぜひご入会ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、茨城出会いサポートセンター。電話 029-224-8888。地震に備えましょう。1981年、昭和56年5月以前に着工した木造住宅の中には、地震により倒壊する危険性が高いものがあります。まずは耐震診断を実施し、必要ならば改修を進めましょう。耐震診断には多くの市町村で補助制度がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。合わせてコンクリートブロック塀の安全性も確認を進めましょう。PR ポスターの写真があります。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県建築指導課、電話 029-301-4716。 食べるなら美味しい地魚。茨城で採れた魚介類、地魚を食べたい、買いたいという声にお答えするため、地魚を積極的に取り扱う店舗を認証する茨城の地魚取扱店認証制度を実施しています。現在、県内に158店舗あり、新規認証店も随時募集中です。詳しくはホームページまたは担当課までお問い合わせください。上りのあるお店が目印、上りのイラストがあります。問い合わせ先、県漁政課、電話 029-301-4070、ホームページ、茨城の地魚で検索、QR コードがあります。アライグマを捕獲しています。アライグマは日本の生態系に影響を及ぼす恐れがあるため、特定外来生物に指定されています。近年、野生化が進み、農作物や生活環境に被害が生じているため、県では茨城県アライグマ防除実施方針を定め、市町村、地域住民、関係団体などと協力して対策を進めています。捕獲に必要な手続きなど、詳しくは各市町村へお問い合わせください。捕獲されたアライグマの写真があります。各市町村窓口、QR コードがあります。問い合わせ先、県環境政策課、電話 029-301-2946。 土地は限られた貴重な資源です。10月は土地月間、QR コードがあります。データ茨城、8月1日現在、総人口284万1403人、前月比1251人減、男性142万41人、女性142万1362人、世帯数119万6563世帯、前月比263世帯増。催し物ガイド。9月21日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際はマスクの着用などをお願いします。また、混雑時には入場制限を行う場合があります。県天津記念いずら美術館。10月3日日曜から11月23日火曜祝日まで。企画展、美、響く、コレクション名品選。K 県近代美術館所蔵の絵画彫刻作品などに加え、県陶芸美術館所蔵の工芸作品を含む名品約75点を精選し、近代美術の魅力を紹介します。茨城県を代表する作家たちの作品をお楽しみください。写真、佐伯雄三、コルド塗り、靴屋。大正14年、1925年頃。県近代美術館蔵。写真終わり。入館料、一般730円。満70歳以上、360円。高校生大学生、520円。小中学生、320円。なお、10月9日土曜は、満70歳以上の方、無料。北茨城市大津町椿2083、電話0293465311、ファクス0293465711。県立歴史館、10月2日土曜から11月23日火曜祝日まで。開始日が延期になりました。企画展3、フェイス、掘り出された顔、形。主に県内から出土した顔を持つ造形物について紹介します。入館料、一般350円、満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファクス 029-228-4277。 県筑波美術館、10月30日土曜13時30分から、第7回土曜講座、美、響く、コレクション名品選。県天津記念いずら美術館企画展の見どころを紹介。講師、松尾敦子。天津記念いずら美術館主任学芸員。参加無料。つくば市あずま 2-8。電話 029-856-3711。ファクス 029-856-3358。県近代美術館、10月2日土曜から17日日曜まで。令和3年度茨城県芸術祭美術展覧会。日本画、洋画、彫刻、工芸美術、デザイン、各部門の入選作品を展示します。なお、書、写真部門は、ザ・広沢シティ会館で展示。最終日は14時閉館。入館は午後13時30分まで。入館料、一般800円、高校生以下無料。水戸市千波町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファクス 029-243-9992。 ミュージアムパーク県自然博物館、10月16日土曜から2月6日日曜まで。初日は12時から公開予定。第82回企画展、コケティッシュ、コケニューワールド、地球を包むミクロの森。地球の生態系でも大きな役割を果たし、身近に生育しているコケの魅力と新たなコケの世界をお届けします。小杉ゴケの写真があります。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。なお、土日祝日特定の日は、ウェブでの事前予約制。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、 ファクス 0297-38-1999。 県陶芸美術館、 10月16日土曜から1月16日日曜まで、企画展、開館20周年記念事業、笠間陶芸大賞展、詳しくは3ページ。入館料、一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円、笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話0296700-0011、ファクス0296700-0012。県立図書館、放送大学ライブラリー講演会、江戸幕府遷国絵図、日本図の世界、10月16日土曜14時から16時、定員80名、放送大学茨城学習センターへ要事前申し込み。申し込みはこちら、QR コードがあります。開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時、10月の休館日、4日、11日、18日、25日、29日、水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファクス 029-228-3583。利用案内、県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜休館、祝日振替休日の場合はその翌日。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。道の駅笠間オープン。9月16日木曜、笠間の新たな玄関口として、道の駅笠間がオープンしました。笠間の栗専門のカフェ&ショップや地元食材を使用したメニューが味わえるレストラン・フードコートのほか、新鮮な農産物、農産加工品やお土産品を取り揃える直売所などが併設されています。お出かけの際はぜひご利用ください。道の駅から笠間市街へのアクセス良好。笠間のゲートウェイ。住所、笠間支店越22-1。電話 0296-715355。キャンピングカーサイト、フリー Wi-Fi、施設、メイン駐車場、シェアサイクルステーション、笠間観光周遊バス。栗ショップ、ラクリ。漢字で楽しい栗。アルファベット、LA。KURI 笠間の栗の美味しさを伝えるカフェ&ショップ。お買い物、 JA 日立直売所緑の風。地元農産物、農産加工品、牡蠣、お土産品、手作り惣菜などの販売。お食事、ジェラテリアカウカウ。日立大宮市の水穂牛乳で作ったジェラートのほか、日立牛メンチカツやコロッケが楽しめるお店。カツリュウ道の駅笠間店。県内に複数店舗展開する人気ラーメン店。笠間ファームズ。日立牛ステーキと和牛 100% ハンバーグを笠間陶板焼きで楽しめるお店。日立の国かぐや姫。釜飯を中心とした和食レストラン。コンビニエンスストア、ファミリーマート、24時間営業、おむつ、ミルク販売。道の駅笠間の位置を表した地図があります。営業時間、 年中無休、コンビニエンスストア、トイレ、24時間、直売所、9時から18時、クリショップ、10時から18時、レストラン、フードコート、11時から18時、Facebook、Instagram、Twitter、公式サイト、それぞれの QR コードがあります。県内の新型コロナウイルス感染症動向、9月21日現在。本県の感染状況は、県民や事業者の皆様のご協力により減少傾向が継続し、週平均の新規陽性者数はピーク時から半減しています。また、医療機関や医療従事者の皆様のご協力などにより、病床・宿泊療養施設を確保することができ、病床稼働数も着実に改善しています。このような状況を踏まえ、県独自の非常事態宣言を9月19日に解除しました。なお、国の緊急事態宣言の期間中、9月30日まで、実施期間は感染状況に応じて見直される場合があります。は、引き続き県内全域における不要不急の外出自粛や営業時間短縮などをお願いしています。県民や事業者の皆様にはご不便をおかけしておりますが、引き続き各対策へのご理解ご協力をお願いします。本紙面は9月21日現在の情報をもとに作成しております。最新情報は県ホームページでご確認ください。QR コードがあります。市町村別直近1週間の人口1万人あたりの新規陽性者数、9月15日から9月21日。図の説明。市町村別に区分けされた県の地図。2.5 人以上は赤色。1.5 人から 2.5 人未満は黄色。1.5 人未満は水色で色分けされています。1.5 人以上、22市町村、うち 2.5 人以上、17市町村。北茨城市と県央、県西、県南に赤色が多くなっています。市町村別に人数が書かれていますので読みます。なお、読み順は茨城県ホームページ、県のご案内、県内の市町村の表によります。水戸市 2.52 人、日立市 0.87 人、土浦市 4.06 人、古河市 1.08 人、石岡市 3.91 人、結城市 7.01 人、龍ヶ崎市 2.89 人、下妻市 5.32 人、常総市 5.25 人、日立太田市 1.27 人、高萩市 0.00 人、北茨城市 2.92 人、笠間市 1.22 人、取手市 0.57 人、牛久市 2.25 人、つくば市 1.56 人、ひたちなか市 1.23 人、鹿島市 1.34 人、潮来市 0.00 人、守谷市 1.87 人、日立大宮市 1.03 人、中市 0.56 人、筑西市 5.23 人、坂東市 3.12 人、稲敷市 1.03 人、霞ヶ浦市 4.26 人、桜川市 1.04 人、神栖市 1.57 人、行方市 0.31 人、鉾田市5.93 人、つくばみらい市 1.75 人、小美玉市 6.02 人、茨城町 3.84 人、大洗町 1.28 人、城里町 0.56 人、東海村 0.53 人、大子町 0.00 人、美保村 0.70 人、阿見町 2.69 人、河内町 0.00 人、 八千代町 0.96 人、五ヶ町 1.23 人、境町 3.34 人、利根町 4.68 人。図、終わり。病床などの確保状況。新型コロナ患者の受け入れ病床、8月下旬は738床を791床、うち重症70床に拡充。参加的な緊急処置が必要な妊産婦を受け入れるための病床を新たに3床確保。宿泊療養施設の確保拠出、8月下旬は830室を1020室に拡充。対策の推移。図の説明。7月30日から9月30日までの対策の様子、月日の流れに沿って読みます。7月30日から感染拡大市町村16市町村、8月6日から県独自の緊急事態宣言県全域、8月8日から県独自の緊急事態宣言6市町、まん延防止等重点措置38市町村、8月15日から県独自の緊急事態宣言高萩市、まん延防止等重点措置43市町村、8月16日から9月19日、茨城県非常事態宣言、県全域。8月20日から9月30日、緊急事態宣言、県全域。営業時間短縮、酒類、カラオケ終日停止など、イベントなどの開催制限、不要不急の外出、高リスク行動の自粛、県有施設の休館、授業・部活動の制限など。図、終わり。病床稼働状況の推移。グラフの説明。入院者数と重症者数の2本の線グラフ。左縦軸、入院者数、0から100人刻み、500人まで。右縦軸、重症者数、0から10人刻み、50人まで。横軸、月日、8月1日から9月21日まで、1日刻み。数値は、8月1日、8月16日の入院者数と重症者数、8月27日の入院者数、8月29日の重症者数、9月21日の入院者数と重症者数が書かれています。また、点線で8月16日から9月19日まで、茨城県非常事態宣言が出ていたことが記されています。概略を説明します。入院者数、重症者数は似たような推移になっています。8月1日、入院者数254人、重症者数6人から増加し、8月15日頃を山に、その後少し減少。8月16日、入院者数436人、重症者数29人。その後、入院者数は一旦減少するものの、再び増加し、8月27日、過去最高数499人。重症者数も8月26日まで減少するものの、再び増加。8月29日、過去最高数32人。入院者数は以降増減を繰り返しながらも、9月7日以降急激に減少。9月21日、225人。重症者数も増減を繰り返しながら、徐々に減少し、9月21日、19人。グラフ、終わり。ワクチン接種状況。グラフの説明。年齢別の1回目接種率、2回目接種率を表した線グラフ。それぞれパーセンテージが書かれていますので、年齢順に読みます。 12歳から14歳、1回目接種率 29%、2回目接種率 9%、以降1回目、2回目と読みます。15歳から19歳、1回目 43%、2回目 18%、20歳から24歳、1回目 49%、2回目 26%、25歳から29歳、1回目 54%、2回目 30%、30歳から34歳、1回目 56%、2回目 30%、35歳から39歳、1回目 59%、2回目 32%、40歳から44歳、1回目 68%、2回目 41%、45歳から49歳、1回目 72%、2回目 47%、50歳から54歳、1回目 79%、2回目 60%、55歳から59歳、1回目 81%、2回目 66%、60歳から64歳、1回目 86%、2回目 79%、65歳から69歳、1回目 91%、2回目 89%、70歳から74歳、1回目 93%、2回目 91%、75歳から79歳、1回目 93%、2回目 91%、80歳から84歳、1回目 93%、2回目 91%、85歳から89歳、1回目 90%、2回目 88%、90歳から94歳、1回目 87%、2回目 85%、95歳から99歳、1回目 83%、2回目 81%、100歳以上、1回目 82%、2回目 81%、70歳から84歳の1回目 93%、2回目 91% を最高値に、年齢が上がるほど接種率が高くなっていることがわかります。グラフ終わり。新規陽性者のワクチン接種歴。グラフ。グラフの説明。二つの円グラフ。一つ目。7月1日から9月21日、陽性者数 13,265 人。2回目接種後14日以降に発症 769人、6%。1回目接種、2回目接種後14日未満に発症 1,595 人、12%。接種歴なし、不明 1,901 人、82%。二つ目、7月1日から9月21日の陽性者のうち重症者数106人、2回目接種後14日以降に発症1人、1%、1回目接種、2回目接種後14日未満に発症17人、16%。接種歴なし、不明88人、83%。グラフ終わり。県では、心の悩み電話相談窓口、茨城心のホットラインを設置しています。受付時間9時から16時、12時から13時を除く。平日、電話029-244-0556。土曜日、日曜日、フリーダイヤル0120-236-556。祝日、年末年始を除く。詳しくはこちら、QR コードがあります。新型コロナワクチンについて正しく知ろう。新型コロナウイルス変異株、デルタ株は、 感染力が強く、感染すると若い方でも重症化する恐れがあります。回復しても、嗅覚・味覚障害、疲労感、脱毛などの後遺症が長く続くこともあります。ワクチンは発症や重症化を予防し、自分や周りの人を守ります。ワクチンについて正しい知識を持ち、接種を検討してください。なお、ワクチン接種は皆様に受けていただくようお勧めしていますが、強制ではありません。SNS などでワクチンに関して様々な情報が溢れていますが、中には科学的根拠や信頼のおける情報源に基づいていない不正確な情報もあり、注意が必要です。できるだけ公的機関からの情報を確認しましょう。ワクチンを打つと不妊になるって本当？ワクチンが原因で不妊になるという科学的根拠はありません。ワクチンに関する疑問はこちらへ。厚生労働省新型コロナワクチン Q&A QR コードがあります。新型コロナワクチン接種に関する Q&A クエスチョン副反応にはどういう症状があるの？アンサー注射した部分の痛み、疲労、頭痛、発熱などが生じることがありますが、症状の大部分は接種後数日以内に回復します。また、稀にアナフィラキシー、急性のアレルギー反応が発生する場合がありますが、万が一起きても接種会場や医療機関ですぐに必要な対応を行います。クエスチョン。接種後発熱した状態で人と会い、感染させてしまう恐れは？アンサー。接種後の発熱は免疫反応で起きるもので、ワクチンが原因で周りの人に感染させることはありません。ただし、同じ時期に新型コロナウイルスに感染した場合、気づかずに周りの人に感染させる危険があるので、感染症対策は継続して行ってください。クエスチョン、ワクチン接種後もマスクは必要？アンサー。ワクチンを接種した後でも新型コロナウイルスに感染する場合があります。また、ワクチンを接種して免疫がつくまでに2週間程度かかり、免疫がついても発症予防効果は 100% ではありません。引き続き、マスクの正しい着用や手洗い、消毒など、基本的な感染症対策を行ってください。大規模接種会場でもワクチン接種が受けられます。予約方法は市町村ごとに異なりますので、お住まいの市町村のホームページなどでご確認ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。会場名、茨城県庁福利厚生棟、水戸市、接種時間8時30分から21時、県立医療大学、阿見町、産業技術総合研究所、つくば市、古河市障害学習センター、総和、古河市、鹿島セントラルホテル、神栖市、いずれも接種時間9時から21時。大規模接種に関すること、問い合わせ先、県新型コロナワクチン大規模接種コールセンター、ナビダイヤル 0570-056-767 通話料がかかります。8時45分から20時45分、土日祝日も対応。なお、ワクチン接種の予約受付は行っておりません。予約に関すること、問い合わせ先、お住まいの市町村のワクチン接種相談窓口、コールセンター、詳しくはこちら、QR コードがあります。副反応に関すること、問い合わせ先、県新型コロナワクチンコールセンター、副反応相談窓口、電話 029-301-5394、24時間対応、土日祝日も対応、インターネット、 茨城県ワクチン副反応で検索。営業時間短縮要請にかかる協力金。飲食店向け。県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店事業者に協力金を支給します。申請期間2021年令和3年11月30日火曜まで。問い合わせ先、県営業時間短縮要請協力金問い合わせ窓口、電話 029-301-5393、平日9時から17時、支給対象や支給額など詳しくはこちら、QR コードがあります。大規模集客施設向け、県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた大規模集客施設などの事業者に協力金を支給します。申請期間、2021年令和3年11月30日火曜まで。問い合わせ先、県大規模集客施設等協力金問い合わせ窓口、電話 029-301-3489、平日9時から17時、支給対象や支給額など詳しくはこちら、QR コードがあります。生活にお困りの世帯へ。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金。県や市では生活福祉資金の特例貸付を利用できなくなった世帯などに支援金を支給しています。なお、受給するためには収入や資産などの要件があります。申請期間、2021年令和3年11月30日火曜まで。申し込み先、市にお住まいの方、お住まいの市の福祉事務所、町村にお住まいの方、お住まいの町村を管轄する県の福祉事務所、問い合わせ先、県福祉指導課、電話 029-301-3164、支給対象や支給額など詳しくはこちら、QR コードがあります。生活福祉資金の特例貸付。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯を対象に貸付を実施しています。申請期間、2021年令和3年11月30日火曜まで。問い合わせ先、お住まいの市町村の社会福祉協議会。貸付額など詳しくはこちら、QR コードがあります。新型コロナウイルスの影響で前年より収入が減少する見込みの世帯は、一定の要件を満たすと国民健康保険料、税が減免になる場合があります。詳しくはお住まいの市町村の国民健康保険担当課まで。問い合わせ先、県厚生総務課国民健康保険室。電話 029-301-3172。 ウェブで簡単に避難行動計画を作ろう。ウェブ版マイタイムライン作成システム。毎年、日本各地で大雨による被害が発生しています。水害などから身を守るため、個人の防災行動計画であるマイタイムラインを事前に作成しておくと、いざという時の避難に役立ちます。スマートフォンでも簡単に作成できるウェブ版の専用サイトができましたので、ぜひご利用ください。プルダウンから行動を選択。ウェブ版ハザードマップで地域の危険性や避難先を調べた後、避難するタイミングなどを確認しながら、いつ何をするか順番に選択し作成していきます。完成版のイメージのイラストがあります。問い合わせ先、県防災危機管理課、電話 029-301-2885。ウェブ版専用サイト、県ホームページ、それぞれ QR コードがあります。 新しい茨城の魅力を紹介。県のテレビ広報番組、茨城推し。本県が誇る旬の美味しいものやおすすめの商品を、茨城大使の白石美穂さんとお笑い芸人雷のナレーションでお届けしています。写真、写真の説明。白石美穂さんが笑顔で商品を紹介しています。吹き出しに、茨城大使として魅力あふれる茨城を全国に発信していきますとあります。写真終わり。放送時間、本編、毎週金曜日、テレビ朝日、純散歩内、10時20分頃から。ダイジェスト版、毎週火曜日から木曜日、テレビ朝日、ANN ニュース内、5時50分から6時。毎週金曜日、純散歩内、10時5分頃。番組で紹介された商品は、県ホームページでも紹介しています。QR コードがあります。県の施策をもっと身近に、ケーブルテレビ番組、チャレンジ茨城。災害対策や教育に関する話題、茨城フラワーパークの魅力など、県が取り組む幅広い分野の情報をわかりやすく紹介しています。毎月テーマを変えて放送しているのでお楽しみに。画面の写真があります。放送時間、毎週土曜日、日曜日、県内各ケーブルテレビ中で17時50分頃から。放送日時が異なる場合があります。詳しくは各局のホームページでご確認ください。中、ケーブルテレビ、ケーブルテレビ J-WAY、ACCS、JCOM 茨城、古賀ケーブルテレビ、有機ケーブルテレビ、及び畜生ケーブルテレビ、中、終わり。県ホームページでも動画を公開しています。QR コードがあります。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。ラクリ、お土産セット。ラクリ、道の駅かさまない。電話 0296-736439。栗との相性にこだわったラクリブレンドコーヒー、粉 200g。栗のほろ苦キャラメル。発酵バターとマロングラッセが美味しい栗のフィナンシェ2パックをセットにしました。笠間市産の栗の豊かな風味をお楽しみください。写真があります。問題、縦の鍵2、しっかり決まること4文字3、度胸があること〇〇が座る2文字4、頼りにする人や物の例え、〇〇〇の綱、3文字。6、山に挟まれ水が流れている谷のこと、花抜き、〇〇〇〇、4文字。7、県陶芸美術館開館20周年事業、〇〇〇陶芸大賞展、ヒント、3ページ、3文字。9、〇〇裏、表通りに面していないところ、2文字。横の鍵、1、県自然博物館企画展、〇〇ティッシュ、〇〇ニューワールド、ヒント8ページ、2文字。3、南の対義語、2文字。5、食材を塩やぬか味噌などに漬け込み熟成させたもの、4文字。7、〇〇〇的保育とは、保育所などと同じ行政の認可を受けた公的な保育形態の一つです。ヒント5ページ、3文字。8、多くは正6面体で1から6の小さな点が記されている。4文字。10、海で一番大きい生物。 白長す〇〇〇3文字、イラストがあります。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵7の3番目の文字。B、縦の鍵2の2番目の文字。横の鍵5の始めの文字。C、縦の鍵4の始めの文字。横の鍵3の2番目の文字。D、縦の鍵2の始めの文字。横の鍵1の2番目の文字。9月号の答え、長月。応募方法、県ホームページひばり10月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに1答え、2郵便番号、3住所、4氏名、5年齢、6電話番号、7ひばり10月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。10月27日水曜締め切り、当日消有効。応募はこちら、QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承ください。9月号の読者のご感想。茨城が誇る秋の逸品を読んで、コロナ禍でなかなか外出ができない状況でも季節を感じることができました。テイクアウト可能な一品を取り寄せ、秋を感じたいものです。古賀市60代。コロナ関連記事を読み、改めて自分を含め家族の行動の再確認と、自分でできる基本的な感染対策をしっかりやっていこうと思いました。日立市50代。茨城が誇る秋の逸品を読んで、栗と梨の生産量が全国で上位ということを知りました。スーパーで見つけたら購入して地元の食材を味わいたいと思います。鉾田市20代。本号は9月21日現在の情報に基づき編集しています。次回、ひばり11月号の新聞折り込みは10月30日日曜です。県ホームページでもご覧いただけます。インターネット、茨城県ひばりで検索。以上で、声の広報ひばり2021年10月号を終わります。